ここが知りたい一般質問6ページ。9月定例会では6人が一般質問を行いました。質問と答弁を要約した内容は7ページから10ページまでです。全文記録、会議録は12月下旬に町議会ホームページに掲載します。一般質問とは、議員が執行機関、町や教育委員会などに対し、町政全般にわたっての考えや将来などについて説明を求めたり、または所見を正すことを言います。町議会では、一般質問をしようとするときは、通告書を定例会初日の前日の正午までに議長へ提出することとしています。なお、質問の順番は議長が9時により決定します。通告とは、一般質問は議案とは関係なく、行財政全般にわたる政策論議であるため、質問する議員も受ける執行機関も十分な準備が必要です。そのために他の発言と異なり通告制が採用されています。一般質問目次。嘱託印制度を抜本的に考えよ。高坂康彦、新風、7ページ。ひとり親世帯の貧困対策は、飯田正弘、向井派、7ページ。一人暮らしの高齢者を医療費無料に、国保法44条をもっと適用せよ、板倉博之、日本共産党、8ページ。命天殿庫に学ぶ、防災対策強化へ、山岸みどり、公明党、9ページ。議員報酬の見直しについて、伊藤俊一、向井派、9ページ。持続可能なまちづくりを目指せ、戸谷雄二、向井派、10ページ。新風、高坂康彦、問い、嘱託印制度を抜本的に考えよ。答え、ターニングポイントが近づいている。問い、人口減社会になり、当庁にも過疎の地域が出てきている。現在31の町内会も、最小で50数世帯、最大で2000以上の世帯と大きなばらつきがある。しかし、町からの委託事務は各町内会に均等にあてがわれており、公平性に欠けると思う。円滑な行政運営を行うためにも、公平性に欠けた状況を町としてどう考えるのか。総務課長、区域の人数が増えるほど、要望等を受ける回数が増加すると考えられるので、嘱託補助員の人数を増やすことでバランスを保っている。嘱託員の個人報酬とは別に、町内会運営費交付金を支給しており、町内会の実情に対応されていると考えているが、今後の嘱託員報酬の算出については再考していきたい。横江町長、嘱託員の在り方を見つめ直すターニングポイントが近づいていると認識している。今あるものを急激に変えることによって、地域のコミュニティが崩れてはいけないので、町内会、嘱託員の皆様と話をしながら最善策を考えていきたい。向井派飯田正弘、問い、一人親世帯の貧困対策は、答え、子どもの養育に関する合意書を配布する。問い、平成29年6月議会にて就学援助費の前倒し支給を要望したが、その後どうなったか。次長兼教育課長、 平成30年4月入学児童生徒分から入学前支給を行っている。問い、離婚届の配布時等に子どもの養育に関する合意書を配布してはどうか。子ども課長、合意書は現在必要な方のみにお渡ししている。今後は担当課と調整し、届出書を取りに来た段階でお配りできるようにしたい。問い、養育費に関し、1、全庁的な調査はできないか。2、他自治体で始まっている養育費保障支援事業を検討してはどうか。総務部長、1、個人情報の取り扱いが厳格化されている。法令の根拠をしっかり確認しながら検討させていただく。子ども課長、2、現在各種相談窓口で養育費の相談を受けていないのが現状である。親の離婚により子どもが精神的ダメージだけでなく金銭的なダメージを受けることのないよう必要な制度であると考える。法務省ホームページ、子どもの養育に関する合意書作成の手引きと Q&A についての QR コードがあります。